聖書を拝読いたします。マタイによる福音書27章11節から26節までです。さて、イエスは総督の前に立たれた。総督がイエスに、お前がユダヤ人の王なのかと尋問すると、イエスは、それはあなたが言っていることですと言われた。祭司長たちや長老たちから訴えられている間、これには何もお答えにならなかった。するとピラトは、あのようにお前に不利な証言をしているのに聞こえないのかと言った。それでもどんな訴えにもお答えにならなかったので、総督は非常に不思議に思った。ところで、祭りの旅ごとに総督は民衆の希望する囚人を一人釈放することにしていた。その頃、バラバ、イエスという評判の囚人がいた。ピラトは人々が集まってきた時に言った。どちらを釈放してほしいのか、バラバ、イエスか、それともメシアと言われるイエスか。人々がイエスを引き渡したのは妬みのためだと分かっていたからである。一方、ピラトが裁判の席についているときに、妻から伝言があった。あの正しい人に関係しないでください。その人のことで、私は昨夜夢で随分苦しめられました。しかし祭司長たちや長老たちは、バラバを釈放してイエスを死刑に処してもらうようにと群衆を説得した。そこで総督が、二人のうちどちらを釈放してほしいのかというと、人々はバラバをと言った。ピラトが、ではメシアと言われているイエスの方はどうしたらよいかというと、皆は十字架につけろと言った。ピラトは、一体どんな悪事を働いているというのかと言ったが、群衆はますます激しく、十字架につけろと叫び続けた。ピラトはそれ以上言っても無駄だばかりか、かえって騒動が起こりそうになのを見て、水を持ってこさせ、群衆の前で手を洗っていった。この人の血について、私には責任がない。お前たちの問題だ。民はこぞって答えた。その血の責任は我々と資産にある。そこでピラトはバラバを釈放し、イエスを鞭打ってから十字架につけるために引き渡した。罪のない人と題しまして、使徒久子先生から説教をお聞きいたします。
ただいま、マタイによる福音書27章11節から26節をご一緒にお聞きしました。主イエスがローマ総督ピラトの下で裁判を受ける場面です。十字架刑の判決が下されていきます。で、この死刑判決が下される場面は、4人の福音書記者たち全員が描いています。この場面を非常に大事だというふうに考えていた、そやかしだと思われます。で、この場面からわかることは何でしょうか。11節から14節はピラトの尋問の場面、15節以下は死刑判決へと至る場面、ピラトの思いや動きを中心にここに描かれていること、それは一言で言うと人の罪、人間の罪です。 自分たち人間の罪の姿を描くこと、福音書記者たちはそれを大変重要なことと考えました。それではここに描かれているのはどのような罪でしょうか。それを直視するのは難しいことです。人の罪、そして自分の罪の姿を見つめることは簡単ではありません。私たちはそれを見ないで済ませられるならそうしたいと考えてしまうからです。でもそれができるのはすべての罪を許してくださった方がおられる、その信仰をいただいている人たちだけです。教会の交わりの中に入れていただいて、聖霊のお導きを受け、御言葉を通して救いに預かり、信仰を与えていただいている。そのために私たちは自分の、また人間の罪の姿を見つめることができるようにされています。教会に連なり自らの弱さを知らされているからこそ、福音書が描き出す罪の姿を見つめることができると言ってもいいのかもしれません。さて、ここに登場するのは主イエス以外にローマ総督ピラト、そして民衆、そして祭司長長老たちです。で、この3種類の人たちはそれぞれがそれぞれの罪の姿を見せています。で、この人たちに注目することを通して私たちは罪の姿に目を留めることができます。十字架の主の姿を一方で思い起こしつつ、罪に目を向けたいと思うのです。最初に登場しているのはピラトです。11節を読みします。さてイエスは総督の前に立たれた。総督がイエスに、お前がユダヤ人の王なのかと尋問すると、イエスはそれはあなたが言っていることですと言われた。で、ピラトは主イエスにユダヤ人の王なのかと尋ねています。けれども、26章を見ますと、ユダヤ教の議会である最高法院が問題にしていたのは、主イエスが神を冒涜したということでした。で、けれどもこれをそのままピラトに伝えても、ピラトはこれを、ユダヤ教の教えの中での違いであるとして、宗教的な問題だとして受け取らないかもしれないと。それでユダヤ教指導者たちは考えます。この男はユダヤ人の王と自称してローマ皇帝に逆らっている。そう訴えれば反逆罪でローマ総督ピラトも扱わざるを得なくなるだろうと。指導者たちの思惑通り、ピラトはお前がユダヤ人の王なのかと尋問しています。すると主はそれはあなたが言っていることですと言われます。あなたはそう言っている。主はユダヤ人の王である。そればかりでなく世界の王です。けれどもピラトにはその意味は分かっていません。ピラトに分かっていたのは、主がユダヤ教指導者たちや民衆に陥れられている、その事実でした。自分に不利なことをさまざまに責め立てられている。それなのに不思議に思うほど主は沈黙しておられます。どんな訴えにもお答えにならなかったので、総督は非常に不思議に思ったと14節に記されています。神の子救い主の沈黙というこのテーマはいつもマタイが念頭に置いているものです。ずっと見てきましたように、ここでも旧約の預言者イザヤが歌った苦難のしもべの歌の一節、ほふり場に惹かれる子羊のように、毛を刈る者の前に物を言わない羊のように、 彼は口を開かなかったが思い出されます。救い主はこのようにして苦しみを受ける、無実の罪を負って取りなしをなさる。予言はこのようにして実現している。ここに神のご計画がある。マタイは繰り返し描くことですが、ここでもそれを語っています。15節ですが、ところで祭りの旅ごとに総督は民衆の希望する囚人を一人釈放することにしていた。ユダヤ教三大祭りと呼ばれる祭りがありましたので、年に3回もこのような釈放がなされていたということになるでしょうか。かなりの頻度で囚人が釈放されていた。しかも民衆の意向に沿った人選がなされていた。これは一体どういうことなのでしょうか。ローマの支配に不満を持つ人々のいわゆるガス抜きのようなものでしょうか。このシステムはピラトの行う統治が正しさというか義というものを求めてはいなかったことを表しているように思います。彼は人々におもねる必要がありました。ローマの側からユダヤ統治の責任を追及されないために、ユダヤをうまく治めていることが彼の地位を約束する自己保身のための政策であったと思われます。時に評判の囚人バラバがいた。どちらを釈放してほしいのか、バラバイエスか、それともメシアと言われるイエスか。ピラトはそう問いかけます。でバラバはルカによる福音書によれば暴動と殺人の角で投獄されていた人でした。ピラトにしてみれば、これといった罪の見つからないイエスとバラバとであれば当然主イエスを釈放するのが良いと、そういう考えであったことでしょう。ピラトには分かっていました。メシアと言われるイエスを人々が引き渡したのは妬みのためだと。バラバとシエスを比較したとき、バラバは十字架刑が執行されても不思議ではない人でした。一方、シエスには何の罪もありません。罪なき方、清らかな神の子であられました。けれども人々はバラバを選びます。暴動と殺人の罪など、今のこの状況では何ほどのこともない。イエスこそ死刑だ。正しい裁きがなされなくてもいい。そういう不正がまかり通っていきます。人々は真実を求め愛することなく、不真実を愛し、不真実の友となりました。私たちも真実を求め、真実を愛することなく、不真実を愛してしまうことがある。人々の姿はそれを表しています。またさらに、ピラトが正しくも理解していた妬みについて、この罪の厄介さ、扱いにくさについても私たちはよく知っています。人々はなぜ主イエスを妬んだのでしょうか。妬みとは、他人が持つ優れたところに対して、羨ましさや腹立たしさを感じる感情のことと説明されます。人々は主が神から来る力ある技を行い、病人を癒し慰め、救い主として目覚ましい働きをしておられたこと、それを喜びつつも妬ましく思い、受け入れつつも反発していたのかもしれません。こうした相反する感情をもたらす妬みは深い闇をもたらすものです。 主イエスは妬みのために引き出されている、だから死刑判決を下されるような罪人ではない、そう気づいていたのはユダヤ人たちではなく異邦人であるピラトでした。そしてもう一人、主イエスの無実に気づいていた人がいた。マタイはそれを記しています。マタイだけが描き出すピラトの妻のエピソードです。ピラト夫妻は共に主に罪がないことを知っていた。19節です。一方、ピラトが裁判の席についているときに妻から伝言があった。あの正しい人に関係しないでください。その人のことで私は昨夜夢で随分苦しめられました。ピラトの妻は夢を見た。その夢であの正しい人について苦しみの経験をした。具体的には分かりませんが、妻はピラトにあの人に関わらないでと依頼します。彼女は異邦人でありながらユダヤ教に改宗した人だったという伝説もあります。けれども異邦人ではありました。この時、主が無実であると知っていたのはユダヤ人ではなく異邦人だった。マタイはそのように語り、マタイによる福音書の読者であるユダヤ人たちに自分たちの罪を思い起こすよう促しているのかもしれません。妻の必死の訴えを耳にしたピラトでしたが、妻の声には耳を傾けることはありませんでした。聞き置いたというか聞き捨てたということになるでしょうか。あるいは自分の思いと重なるところのある妻の訴えを重く受け止め、できれば主イエスに無罪を言い渡したい思いを強くしていたかもしれません。ルカによる福音書にはピラトが主イエスを釈放しようとしたという言葉があります。けれども事態は夫妻の思いとは正反対に進んでいきます。20節です。しかし祭司長たちや長老たちはバラバを釈放してイエスを死刑に処してもらうようにと群衆を説得した。ここに祭司長たち長老たちの罪が描かれます。このままでは主を死刑にするのは難しそうだ。ピラトの様子を見ていてそう考えたのかもしれません。焦った彼らは群衆の先導を始めます。群衆の中に冷静に判断しようとする人はいなかったのかもしれません。それでも中には一体何が正しいんだろうか、そうやって分かっていない人というのもいたのではないでしょうか。意見表明をしないで済ましている人も多くいた中で、ユダヤ教指導者たちは説得します。普段から神の教えを説いている指導者たちからあの男は死刑にすべきだと迫られる。そうだ、その通りだ。場の雰囲気が徐々に染められていくように意見が誘導されていきます。場の空気の恐ろしさ、それもまた私たちの日常に潜む闇のようなものです。その場は騒然となっていきます。改めてピラトが問いかけたとき、人々は叫びます。十字架につけろ。ピラトは言います。二人のうちどちらを釈放してほしいのか。当然バラバだろうという予想に反し、人々は叫びます。当然イエスだろうというピラトの予想に反し、人々はバラバをと叫びます。ではメシアと言われているイエスの方はどうしたらよいか。十字架につけろ。何を言っているんだ。無実の人なんだ。一体どんな悪事を働いたというのか。十字架につけろ。 群衆はますます激しく叫び続けた。そのためピラトは騒動が起こりそうな雰囲気を感じ取ります。このままでは暴動になりかねない。血を求めるように熱狂する人々。もはや誰が何を言っても無駄な様子。拳を振り上げて叫び続ける狂乱の様子。冷静さを失った獣のような人々。罪なき正しい方、主イエスの目の前にある姿です。ついにピラトは自分の良心を犠牲にします。思いの中に無実の人を死刑にすることをためらう気持ちも少しはあったと思います。けれどもここで決断します。24節です。ピラトはそれ以上言っても無駄なばかりか、かえって騒動が起こりそうなのを見て、水を持ってこさせ、群衆の前で手を洗っていった。この人の血について、私には責任がない。お前たちの問題だ。このエピソード、ピラトが自分には罪がないと言って手を洗ったという記事も、マタイによる福音書だけが記しているものです。自分には責任がない。というのは、ここでの主の聖子に関する責任を放棄した姿です。開き直って、妻の言葉にも、自分の中に残っていた真実さにも耳を傾けません。自分のやるべきことはやった。これ以上責任を負うことはない。ピラトは自分の地位が危うくなるのを恐れて、罪なき人を死刑にする決断を下します。ピラトは主の無実を知っていましたが、その真実を貫くことはしませんでした。そのため彼の名は世界中の教会でポンテオピラトのもとに苦しみを受けと使徒信条で覚えられる、そういう人となりました。責任を負おうとしない罪の姿です。しかしさらに恐ろしいのは、ピラトが手を洗って自分には責任がないと行動で示した際、その血の責任は我々と子孫にあるとこぞって人々が答えたことです。自分たちは罪なき神の子を死刑にする責任を担うことができる、そう迷いなく答えます。もはや人々は、主イエスの十字架刑こそが正しいことだと確信しています。真実が見えなくなった人々の姿です。ピラト、祭司長、長老たち、そしてユダヤ民衆それぞれの罪の姿を見てきました。この罪のため、主イエスは十字架の死を遂げようとしています。けれどもまた同時に、ここに示された人々の罪を主がまさに担ってくださっています。私たちは主が背負い、あがなってくださる私たちの罪をここで見つめています。ピラトもユダヤ教指導者たちも民衆も自分では気づかずに罪の道をひた走っていきます。私たちも同じでしょう。けれども、十字架の主の眼差しがすべての人に注がれています。シエスが、これからはもう罪を犯さないようにとおっしゃって祈ってくださり、悔い改めの機会を与えてくださっています。ユダはそれを受け入れることができませんでしたが、ペトロは、この主の愛の眼差しの中で涙を流し、立ち直っていき、キリスト者として、伝道者として生きていきました。私たちもまた、悔い改めの機会をいただいて、罪なき人、神の子、主イエス・キリストの愛を受けつつ、感謝と賛美を捧げたいと願います。お祈りしましょう。 主イエスキリストの父なる神様、皆をあがめて賛美いたします。揺れ動く世界の中、確かなものは何もない世界の中、私たちは確かな拠り所を知らされて、それにより頼むことを許されています。罪の世界の中、ただお一人罪なきお方が私たちの救い主であられることを心から感謝し、また賛美いたします。御言葉が、また主イエスキリストが私たちの道を照らす光であり、行く道の灯火です。こうして私たち命を与えられ、罪許されて新しくされたものとして生きるように招かれています。御子イエスキリストの十字架へと向かう姿を共に聞きました。罪なきお方と、その方を十字架へと追いやる罪ある私たちの罪の姿を通して教えられています。しかし清らかなお方が、限りない憐れみと慈しみを持って、あなたの罪は許されたと語りかけてくださっています。聖霊の導きを受け、悔い改めを持ってこの時過ごすことができますように、許された神の民として歩み出すことができますように。御言葉を求めつつも礼拝を捧げることを許されない方々のことを思います。どうか聖霊の導きによって、導きが与えられますように、助けが備えられますように、この時を感謝し、主イエスキリストの名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。